と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。京都人町出会いもんのコーナーです。今日のお相手は建築士会の、上原がお届けします。よろしくお願いします。とっても寒い日が続いてるんですけれども、先週にちょっとエコリフォームの研修がありまして、そこで聞いてましたら、その暖かいお布団から外に出るのに、部屋の温度があまり寒いとやっぱりストレスになるということで、そこで、エコリフォームを進めるということをちょっとお話しされていました。寒い冬を乗り越えているのに、住宅の方にもちょっと手を入れていただいて、で、快適に過ごせるような工夫があるかなと思います。今日は、エコリフォームのリフォームのお話も交えながらお届けします。30分間よろしくお願いします。
出会いもん。
それではただいま参上のコーナーです。今月は建築の材料とそのお手入れのことなどお話をお伺いするんですけれども、今日のテーマは、柿渋について、渋新老舗の水谷慎太郎様にゲストにお越しいただいております。水谷さん、よろしくお願いいたします。柿渋なんですけれども、もともとどういう効果があるものとして使われてるんですか？
もともとは、はい、耐水性とか、はい、それから防湿性とか、
はい、
そのようなものに、に注目して使われております。
あ、はい
はい。
で、最近シックハウスなんかでも、はい、でね、注目されてるということですね。
シックハウスなんかにつきましては、
はい、
白井なんかの対策でクロムピリフスとか、
はい、
それから他の材料なんかございますけども、
はい、
VOC なんかの関係で全部、全部じゃないですけども、
はい、
特にクロムピリフスなんかも禁止になっております、
はい、使えないのが、ね、
増えましたね。それで5年以上経った方がいいって言ってますけど、実際はい、そんなもん実用的じゃないいいんで、
はい、
柿渋ぐらいということで、はい、注目されだしました。
あ、そうですね。
そんだけだけなんですけどね。
あ、はい、柿渋の歴史というか、どういうものに使われてたということは、
いわゆる、はい、柿渋しか当時としてなかったので、
はい、
だから建築時はやっぱり木に塗るとか、
はい、
紙に塗るとか、
はい、
それから着物に塗るとかね、
そうい
うで、
はい、
着物って紙の着物ですよ。
が
紙によって布団の代わりしたとかいうのもあります。
あ、そうなんですか。で、
江戸時代なんかはね。
あ、そうです。
ですから、要するに防湿性とか、はい、耐水性とかそのように使われていました。
は
い、
あ、そうです。
耐水性と撥水性とは違いますから。
あ、水を防ぐほどではないけれども、はい、水に耐えるっていう、
そうです。
その耐水性
ということですね。ですから、それが剥げてきたらもう耐水なくなるわけです、その材料。
あ、
上物ですから、
はい、
柿渋自体はね。
はい、はい、あ、そうですか。で、お店自体ちょっと寄せてもらってるんですけども、はい、お店もかなり古い建物ですよね。
この建物はね、
はい、
大正15年保存登記されてるはずです、
はい、
ですから、はい、建物自体は、
はい、
100年ほど経ってるはずですね。
はい、
で、当時米松が主やったらしいんで、
はいはい、
この建材の基礎自体は建材店されてるらしいです。米松で、
はい、
されてるらしいですね。
はい、なんかいかにも、きちんとずっと手入れをされてしっかり守ってきてはるなっていうい
そんな意味じゃないですけどね、
はい、
やっぱし自分のもんであれば、
はい、
やっぱし手入れして買うのが当たり前なんでね。はい、そんな縫ってしまいやとか建てたら綺麗やな、災難とか、そんなありえないことやと思うんですよ、常識としてね。
はいはい、
やっぱし、この一時ですか、私若い頃は、はい、ケチやとかどの子のこういう話がありましたけどね、けどそれが当たり前やと思うんですよ、私は。もったいないという心、それが一番大事だと思いますよ。
はいはい、
だからいつも見てね、
はい、
か渋塗っても渋塗って終わりやさよならじゃなしにね、はい、やっぱし物を買い買ってもらうと、はい、ちょっとはげてきたらちょっと塗り直すとかね、それも一番大事なことだと思うんです。
あ、はい、
だから、まあ、最低限建物については、はいはい、もうあの1年に1回ぐらいはね、はい、ちょっと見ておくと、見るよでも専門家の目やなしに自分で見てね、 あれやなと思ったら、はい、あかんなと思ったらやるのもしたらいいんですよ、あかんのもんです。
そうですね、だってちゃんとあの材料と家とも向き合っていくっていうことが大事やということですね。
そういうことです、
はい、あの最近京都で、まあ、町屋をよくあの見直されてて、町屋を自分たちでまた手入れしながら住み直そうかっていう動きもよくあるんですけれども、ベンガラなんかと一緒に使わはるということも多いですね。その耐
久性が増しますね、
はい、柿渋だけと違って、はい、ベンガラとか、あと硝煙を混ぜはる。
そうです、硝煙は真っ黒ですから、
はい、
ですからあの鈴ですね、いわゆる、はいはい、まあ、このぐらいは松で作るも少ないと思うんですが、油ですけどね、
はい、
売ってますけども、それで結局硝煙と松と混ぜて、あの硝煙とあの、はい、ベンガラと混ぜてね、色の調整やらしたりしてあります。はい、なんちゅうゴム店さんやったかな、
はい、
御所の門を、はい、今傷んできたんで、まあ基準を新しいけどもやっぱり元通りのようにしなきませんし、
はい、
支部と、まあ、そういうベンガラやら、はい、従来のもんで混ぜて、はい、復元されておったというのを私も写真も撮ってきてますけどね、
はい、
そんなございます、例も。
はい、そうですか、はい、でその調合どういうふうに配合するかっていうのはもうそれぞれ試してもらってっていう、
せやね、そうしかしゃあないですね。熊本城の、
はい、
なんか新築した時に、
はい、
配合を聞いたことがあるんですが、
あ、そうなんですか、
忘れちゃいました。
あ、そうなんですか。
後で送れやったら送りますけど、
その一般の人がしゃはる、自分でベンガラとかぬらはる場合でも、はい、その配合は、まあ、楽しんでいろいろ試してもらって、
はい、パッと普通の人の場合はですね、
はい、
なんや、うん、混ぜたらいいんやってバンってやることそんなんやなしにね、
はい、
やっぱし頃合いいうかそんなんがあるから、
はいはい、
ちょっと入れるにはなしに、
はい、
やっぱし渋の量に対してベンガラの量、はい、適当な量って決まってますからね、
はい、
ちょっとずつベンガラに渋を入れるにはなしにね、
はい、
渋にベンガラを入れながらちょっとずつかき混ぜてきて、
はい、
で粘りが出てきます、はい、ちょっとドロッとしてきます
わ。あ、そうですか。
その時に塗ってもらうんです。
はい、あ、そうですか。
ベンガラ塗るようなね、
はい、
渋塗るようなそのまま、まあ、塗ってもらいたい。ただ、
はい、
耐久性を求めるんやったら、はい、ベンガラとか塩塩とか混ぜてやった方が耐久性は増しますよ、はい、
そうです
いうことだけです。
あ、だから自分たちでも全然できる
できますよ。
あ、そうですか。
うん、何やったら、
はい、
一人ぐらいで私目の前でやらせてもらいます
。
でも、
そうです
ね。もうね、そう言ったら、ダート着はったらこんな狭いこんなでいいしね。
はい、
で、正直言うて、蔵、
はい、
も、まあ、隣に蔵あるんですけどね、
はい、
中には支部があるんですけども、
はい、
前フランスの人が来はってね、まあ、しはってね、それからね、一人出たら、
はいはい、
その人が流行ったら、なんか支部の様子がおかしい。おかしい。もともと支部に金、ありますから、
金があるんです。
金っていうか、はい、その、酵素ですね。酵素で発酵させてるわけです。
発酵素、ああ、そうです
ね。で、それはもう、殺しませんからね。
はい。
だから、うん、なんかおかしい。もう、わししかも入ったらあかんのかって。これからもう入らんようにしてます。入れんように。
相性があるんかもしれないですね。
そうなんです。なんかいや言うてるみたいな。
はい。
こんなん見たら怒らはるけど。
あ、そうですか。焦って大事に、なんか、ね、蔵の中で発酵させて。
そうです。写真は、はい、とってもいいですけど、中には絶対入れます
ね。ああ、そうですか。大事にね、育ててはるっていう感じです。
育てる家が、はい、菌がおかしい、菌って酵母がね、
はい、
なんかおかしなって、製品自体がおかしなったらね。
あ、そうですね。
うん、私は困りますからね。それからも言えません。
そうですか。うん、手入れをする場合に、水にかからないところで使わはるのには
やっぱり、はい、それで色を出すだけだと思いますし、それやったら、
はい、
それやったら、
はい、
2度とか3度とかの、はい、これは分目度で測ってますけどもね、
はい、
それでまあ測って、
はい、
まあ、2度か3度、まあ、私とかも針で薄い方で使ってもらった方が値段も安いしね、
は
い
は
い、いいと思いますよ。
あ、そうです
か。ただいい感じだとやっぱり、はい、ピンホールができる恐れがありますから、
はい、
やっぱし最低まあ2回塗るぐらいは必要だと思います。
あ、そうですか。
2回塗り言うてもいい、1回塗って乾いてから、はい、もう1回塗るのは2回塗ってて、ガーッと1回塗ってまた塗れても塗ってもなんかいい感じで一緒ですわ。
しっかり乾かしてからっていうことですね。 で水にかかるとこでしたらもう少し
やっぱり濃い方を塗ってもうてね、はいはい、で乾燥させてもうてから、はい、その上に油を塗ってもらうと。
あ、
ま
あ、
どの油にもいいんです。これは
料理の油とか
結構ですよ。
あ、
結構ですけど料理の油は乾かへんのちゃいますか。バリアリー、
確かにそうですね
、はい、私とこではなんつったらそこの甘煮とかね、
はい、
それからエゴマ油とか、
はい、
そのような油を置いて、はい、特にの甘煮なんかは、はい、酸化してまた膜を発火した場合に、はい、いいらしいですね。
甘煮油
を、はい、甘の種を絞って出した油ですけどね、
はい、あ、そうですか。
それを歌いますよ、
鳥
屋さんなんか
で。あ、そうですか、はい。あと、ぬかの袋で磨くという。
そうですね。昔からはね、はい、そんな上に油どうのこうのやつ、ツヤ出すのにね。
あ、
今ツヤ出すのになんかええのがあるけども、
はい、
昔はぬか袋で、それでやってはったんですよ、おばあさんの時は。
ああ、そうですか。
それやってもでも結構ええツヤ出ますよ。
はい、あ、そうですか。
ちょっと手、この人はちょっとね、はい、手臭い中で、やらへんかわからない
けど、まあ、身近にある材料で、そうやって、ツヤもできるし。
要するに、考えたってくれたらいいんですわ。
そうですね。
考えてくれたら、子供にも考えたらよく見るのありますわ。
そうですね。
そうですよ、一緒ですよ。
手をかける。
そうです
ね。かけるほどね。
そうですよ。もうやったらしまいや、ほっとけて、ほな、何にかしてるんでこうなりますわ、やっぱり。
そうですね。今だから内装とかリフォームにも使われる。
そうですね。
マンションなんかでも
使われる。マンションなんかではね、はい、匂いがしますから、それ嫌われますから、
はい、
現在私らで無臭隠し部位の作り
匂いが少ない
出ておりますので、
あ、そうですか。
それで買われる方が多いですね。
はいはい、はい、あ、そうですか、
はい。
そしたらまあ自分たちで、まあ、家の中でも。
そうです、
はい、
昔はもう、はい、できるも自分らでできるものは自分らでやったもんなんです。
ああ、そうですね。
俺とにかくもうなんかお姫様みたいですよね、はい、お坊ちゃんは知らんけど、
あ、
女もダメですわ、やっぱり自分でやらんと、
はい、うん、立てたらしまいと違って。
そう、ダメダメ、しまいにこの野郎でボーン潰されますよ、
うん、前にうちのちょっと家の白木を塗ろうと思って、はい、柿渋を凍ってきて塗ったんですけど、はい、なかなか色が出なくって、
色出るのはだいたい1ヶ月から3ヶ月ぐらい、はい、だから色塗ろうと思ってね、
はい、
色出ませんからね、すぐ。ですから他の色かけてしまうんですよ。その時はええねん、発色しちゃじじぶそうなるんです。だからもうご存知だと思う、はい、養生油でね、
はい、
もう塗ったらかなんとこ色が出たかなん、
はい、
全部もう、
はい、
テープで何かでやって、
あ、はみ出さんように、
そうそうそう、
はい、
塗ったらあかんとこはもうきちっと区分けして、
はい、
で塗るべきところを塗ると、
はい、
いうことやないと、はい、その時は分かりますんで、
あ、
どうなってから自由そうなります。
ああ、そうですね、
ええ、
あ、まあ、そういうコツがあるという
そう、まあ、それはもうトレーサーの一般的なコツですからね、
はい、ええ、一般の人がやらはるにしてもちょっとそういうことを気をつけるということですね、
ええ、塗らんとこは塗らへんいうことです
わ、はい、で塗ってる間にやっぱり泡みたいなのが、
あのね、はい、どうしても筆なんかでも塗ったらこうやってこう端でまたこう塗るときにこう、はい、なんか空気含まれるんですね。
そうですね。
で、はい、こうなったときにまた、はい、泡が出ることがあります。
はい、あ、はい、
でその時はせいぜい泡を吸うとこう伸びてやってもいい。それから、はい、こう渋を切った泡で筆、はい、でそれハケでそれを吸い取るなり、もしくは乾電でもええさかい、とにかく泡をなくした方が均一に塗り上がります。
綺麗に。
そうです。その泡のままですとそのまま乾きてしまいます。
泡のまま残ってしまう。
そうそうそう。クスクスになりますね。それはまた、いう人もいられます、
ね。
はい、まあ、お好みで、はい、それは。
うん、
まあ、僕らはやっぱし、
はい、
まあ、ちょっと不細工やさかい、それはもう、はい、きちっとテープで巻いてね、
はい、
で泡で取って、
はい、
ちょっと仕上げますけど、
ま
あ僕は職人でもないし、その僕は、はい、僕とかは柿を販売してもやから、
はい、
下半のは秋屋さんやからね、
職人さんとか、
そうです、やかいですよ。せやけど普通、まあ、
はい、
常識としてそうしますけど、
そうです。で、まあ、半年に1回とか少なくても1年に1回ぐらいはどうかなと。
そうですね、どうかなに、そうですね、はい、やっぱり、はい、まあ、普通、まあ、ぶと見ても素人で見てもらったらいいんですよ、うん、
あ、
はい、どうやってパッと見るだけでいいんですわ。
あ、
難しい技術にもいらへん、
うんうんうん、で塗り直すタイミングとしてはちょっと浮きが出てるとか、
ええ、そうですね、ちょっと剥げてきたとかね、
剥げてきたとか、
他と違うぞとかね、
はい、
そういうようなことでちょっと、はい、普通の目で見てもらったらいいんでね、その特殊な技能も何もいらへんのです。
あ、そうですか、
ええ、
でその浮いてるところを落としたりとか。
そうです、その方が浮いた頭を打ったらまたそのままになりますからね。だから浮いてるところは浮くと、まあ屋根でもいや壁でも、はい、あの何でも一緒ですわ、顔料でも何でもとにかく浮いたところは全部、はい、まあ、やってもらう。で、はい、全部一緒にするために壁なんかってはもう、はい、全部落とさる人が多いです。顔料なんかでも全部落とします。
隠
し具なんかでも別にあの、はい、あれけど普通そんな古くなってきたらね、はい、重ねる人もあんまり色が変わってきずにずっと古くなってきたら、初めはそれは違いますけど ね、
そうですね。
だからまあ、はい、普通程度に家庭でまあまあ絵は夢やったら向いたところだけやって、はい、あとするとんとかっていいんですよ。
あ、そういう意味ではあの、まあ、一般の人でも手入れができるように、
ま
あ、補修がしやすい材料ということですね。
それは下地がね、はい、こんな缶なんか開けたってここから缶なんか開けたないと、
はい、
でそんなやったらそれはこっちの方が
家を
作ってきますよ、
はい、うん、
で状態によりますからね、
はい、
あのこうしてくださいああしてくださいとか、そんなことはもう自分の考え方でやってもらったらいいんですもん、はい、
あ、まあ気にかけてそのそう どうしたらうまいこといくやろうって言って考えながらやってもらうのも楽しいかもしれないですね。
自分らのもんですからね、自分でやってもって、はい、こうやったらええなと思ったらその時やってもらったらいいんですよ。こんな取りの子ですからやり直したらまあ何もでもやり直ききます。
そうですね、
金もかかりませんそんな。
そうですね、まあかんかったなと思ったらもっぺんまた塗り直さなかった。
そうですよ、
で他の塗料とちこでコテコテになるようなことでもない
です。ないですね。
そうですね、あ、そう思ったら本当に付き合いやすい材料ですよね。
そうですよ、昔からはそうなんです、
はい、
でこれしかなかったんです昔は。
あ、
これね、あの、はい、今の、まあ、これは変な話なんだけども、
はい、
今容量で売ってますけどね、
はい、
昔は重さで売ってたんです。
あ
の表そこにね、まあもう、はい、ちょっとお見せしてもいいけどね、
はい、
ごついカンカンがありますわ、
はい、
それで売ってたんですわ、それで、
はい、
あの4頭だり言うけど、ほんま4頭入ったとかわからんけどね、
はい、
そんなあの何頭とか何頭かそんなの売ってまへんねん、
はい、
あの昔は樽でその重さで売ってたんですよ。
あ、うん、あ、そうですか、
うん、まあ借款本でね。
ああ、そうですか、う
ん、あるいは改正されたのが昭和34年ですかね、
はいはい、
でそれ以上以前のやつは全部借款ですから、借何借とか、はい、何件何借とかね、何貫とか全部になってるはずですわ、
はい、はい、そうやってまあ一般のお宅にも
使
ってもって、
ね、
って言って、まあ、歴史がずっと長いものなんですね。
僕どこはね、歴史が長いよりか、
はい、
ほんまのことしか言わんでしょ、正直言って。売ると思って変なこと言ってみたらね、そんなふうなことやなし、自分の知ってたこと、それからあの、はい、経験したこととかね、
はいはい、
ほんまのことしか言わない。それだから、私、まあ、変に思われることがあるんですよ。
試して、それがどうもなかったなっていうのをちゃんと言ってくれたら、おすすめいただいて、
ね。何でも、まあ何でもですけども、要するに、ほんまのことしか言いません。
はい、
今より言えませんわ、
僕は。ねえ、そうやし、買う人も安心して買えますね。でまあ、手入れのポイントとしては、まあ、渋を手入れするっていうのだけと違って、まあ、住宅全体をあの可愛がって
ずっと、で、ずっと見回ってもらったらいいんですよ。
あ、はい、
こんなのがもう大体しないなしに、はい、どうかなと草ぼぼやったらちょっとは、うん、抜いてね、
そうですね、それと一緒ですね。
あのやっぱり自分で可愛がってね、
はいはい、
あの物を可愛がる、もったいないと思う、
はいはい、
その心が一番大事なんです。
あ、ええ、そうですね、なんかこう今の時代にものすごいいいお話をお聞かせいただきました。
どうも
ありがとうございます。
申し訳ございません。
ありがとうございました。今日のゲストは、渋老舗の水谷慎太郎様でした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ここで一曲お聴きください。ハイブリッドでゼアバッド4です。続いては教えて建築士さんのコーナーです。今月は住宅のリフォームについてのちょっと専門的なお話を、先週に引き続き、建築士の畑翔一郎さんと案内役の下村静子さんでお届けします。今週は増築の種類と考え方についてのお話です。ではお願いします。教えて建築士さん、今回は増築工事の内容ということなんですが、これはどういうことでしょうか。
は
い、
まあ、あの増築工事には、まあ、大きく分けて2つのやり方がありましてですね、
はい、
まあ、現状の建物にくっつけるやり方と、
うん、
まあ、あの母屋と離れみたいな形でね、別棟としてあの建てるやり方が大体 あります。
ああ、 離れみたいにして別に作るのも増築になるわけですね。
まあ、大きな敷地でね、お持ちで、方はそういう方で、まあ、特に2世帯なんか考えられるような方については、はい、まあ、別棟みたいなことを検討されることが多いんですが、まあ、やっぱり街中でそういう大きな敷地がね、あましありませんので、
はい、
まあ、街中では今の家にくっつけるやり方の方がやっぱり現実的ではあります。
うんうん、
はい、
増築、まあ、新しいを別にこう建ててくっつける場合というのが別棟の場合なんですね。
はい、はい、そうです。はい、はい。で、まあ、新築されるときにですね、はい、将来その増築をですね、考えておられるとか、まあ、多分家族がね、増えるとかそういうことで、あと ご両親と同居されるというふうなことについて考えても想定される方についてはですね、はい、最初のまあ我々の打ち合わせの時にそういう話をしていただいていればですね、うん、まあ、増築もそしたら将来考えておきましょうかという話にもなってですね、
はい、
まあ、そういう設計を、させていただくこともあります。 で、まあ、あと予算的にですね、
はい、
今はちょっと厳しいからですね、将来ちょっと増築で対応して大きくしていってですね、で、まあ、現在できる部分についてだけやりましょうというケースもありますので、
はい、
まあ、そのケースバイケースで我々はちょっとその設計図を起こしたりしてそういうプランを、提案をさせていただいてます。
まあ、将来増築するかもという方の場合はやっぱりその将来図をきちんと思い描いておくことが大事ということになるんですね。
まあ、ただ、まあ、計画をするといっても、まあ、絵に描いた餅をでそれだけで終わるんじゃなしに実際にまあ建てることをね、はい、想定してますから、
はい、
最初からその家今ある家に建ってる家にですね、大規模に建てる家については増築をできる時のようなそういう準備だけは最初にさせておきますね。はい、
まあ、それでもどう実際はどうなんですか。2段階に分けて作るとかそういうふうなものでもないんですね。
そうですね、まあ、2段階でやられるね、その予算的に厳しいからというふうなのはあるんですけれども、はい、まあ、分けて建てるっても、まあ、途中でね、やめるわけでなしに、うん、まあ、屋根を振ってる途中をここでやめときますかってブチッと切るわけでもないし
ではなくて
壁にちょっととりあえずここ紙貼って将来に備えておきますかとそういうふうなこともしないですよね。
はい、はい、
まあ、一応ちゃんと一つ一つは完結をさせてですね、
はい、
工事とすれば終わらせてますね。
はい、はい、
ただ、まあ、その増築されるときその準備というのがですね、
はい、
最初にその建てるときに、その初めの建てて家に将来くっつけたりするときに、なるべく負担をかけないようなやり方と、で、まあ、やり替える部分については最小限にそういうことを抑えれるような、そういう計画を最初にしておけばですね、いざやるときに 何から何まで潰さなあかんとかですね、そういうことは回避できるので、最初にそういうことを言っていただけると、もうそういう形で最初から作っておきますね。
なるほど。はい、はい、はい。
まあ、あと、設備がですね、やっぱり重要になってくるんですけれども、まあ、よその敷地からね、勝手に取ってくるわけにいきませんから、うん、まあ、電気とかガスとか水道とか下水とかもですね、うん、まあ、そんな将来そういう増えるということを想定してですね、まあ、電気についてはちょっと、最初から容量的には大きく見ておくとか、あと排水についてもその伸ばしやすいようにするとかですね、そういうことも最初からもう想定をしてですね、増築に備えて最初からもう建てるということになってますね。
ちゃんとそういう対策をね、はい、しておくというのが大事なんですね。
はいはい、
でも羽田さん、その自分で設計されてない家の場合の増築とかって、はい、これはどうされるんですか？
そうですね、はい、ちょっとまあ悲しい話なんですけれどもまあちょっと家をね、水回り増築するだけっていう話でね、
はい、
まあ、我々のところに依頼されるケースは残念ながら少ないんですけれども、まあ、我々のところに依頼が来た時にですね、まあ、我々一番最初にする時は、
はい、
やっぱり自分が設計していない家ですから、
うん、
その現状の家についてまず調査をちゃんとさせてもらいます。
様子が分かりませんもんね。
そうですね、
はい、
で、まあ、構造的な老朽化してるとかね、設備が今現状どのぐらいのものがあるのかということで、うん、それやっぱり調査しないと安全面とかですね、設備の共有量とかいうのも分かりませんから、
はい、
特に古い家では水回りで増築される方が多いですからね、
うん、
まあ、そういう配管とかそういうのも元々のそので、建った時の図面とかがね、申請処理とそういうものが合えばですね、
うん、
まあ、見えないところも大体そこから想定ができますから、我々がその入って図面、増築の計画をして上でも作業はやりやすいんです。
なるほど。ここでまあ一番最初家を一軒建てるまでのところで教えてもらった申請書類。 というのがまあ大事になってくる、はい、ということなんですね、はい、で、増築の際一番気を使われるところというと、
そうですね、やっぱし、はい、くっつける場合は屋根なんですよね。もともと外だったところを室内にするわけですから、元の屋根の取り合いとかですね、そういう雨じまいにはすごく気を使ってですね、まあ、雨漏りがしないようにとかいうことをすごく気を使います。それとともにやっぱり家がね古ければそれだけ屋根も傷んでますから、同じようにこの機会に一緒に吹き替えとかやられてはいかがですかというふうなことも提案をさせていただきます。まあ、その時にやっぱり調査とか全体工事でね、増築中の部分ですけれども、まあ、現時点では家の全体が分かる一回にもなりますね。
はい、ありがとうございました。では次回はですね、家全体のリフォーム、これについて伺います。
今日は柿渋とリフォームのお話をお伺いしました。水谷さんのお話にもあったように、まあ、お家に普段からまあ興味を持って、で、愛着を持って付き合ってもらいたいというお話だったんですけれども、それにまあうまく、材料である、柿渋ですとか、今のリフォームの話ですとか、そういうことを使っていただければなと思います。で、私たち建築士もそのちょっとリフォームしたいなっていう時に、まあ、気軽にご相談乗れるようにしたいと思いますので、また建築士会の方でもこのラジオのメールでも、いろいろお便りいただけたらなと思います。これからもそうやって、長く今のお家とうまく付き合っていただけたらなと思います。今日はありがとうございました。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。